もうなんで自分がこんな目に遭わなければならないんだということですよね。ところがだんだんいつの間にか鉄条網に向かっていく人が誰もいなくなっちゃった。どうしたか分かりますか？それはね、わざわざそんなことしなくても、あの労働力にならないと思われたら毒ガスチクロン B が注ぎ込まれる、噴射される、ガス室に送られるから、あえて鉄条網に向かって死ななくてもちゃんと死ぬ段取りはドイツがやってくれるっていう、ナチスがやってくれるって、まあ、ある種の自殺なんですけどね。運命は選べない、コントロールもできない。しかしその、運命に対してどういう選択をするかという自由は私たちにある。そして、フランクル博士はその極限的な状況の中で自分にできる最善は何だろうかって常に考えながら、まあ、生きていくわけですね。そしてある意味ではあの地獄のようなアウシュビッツを生き残った人たちの中にもう人間として輝きにあふれて出てくる人たちが大勢いたっていうんです。皆さん信じられますか？全てが挿入落とされた中で彼らが見出したものは永遠のものだったんですね。永遠に価値のあるものとは何かということを見出した人たちは何にも芸術も読書をする知的なあの、自分を育む材料も何にもないそういう中で人格が本当にノーブルな高貴な人格に変えられて輝ける人間として出てきた人たちが少なからずいた。なぜそういうことがあったのか。運命は同じでした。環境境遇は同じでした。何が違ったのかといったら、その逆らえない選べない境遇運命を、その自分の意思でどのように受け止めるかという受け止め方をそれぞれが違う受け止め方をした、そこに原因があったということなんですね。ある意味では出来事の解釈と言ってもいいでしょう。つまり正一君は自分の近日トロフィーっていうのは神様が与えてくださった台本だと。だから自分は近日トロフィー患者として立派な生涯を歩みなさいという台本を神様から与えられたんだから、立派な近日患者として生きよう。神様、僕が舞台にいるのはどのぐらいですか？お父さん聞いてみたら20歳がだということですけども、そこまで頑張ればいいんですかって、そういう生き方に切り替えたんですよね。他の人の運命と比べない。父長、なんであいつが元気で俺が陳述なんだって比べない。比べても意味がないから。そしてみんなそれぞれ違う台本が与えられているんだと、こういうことですよね。そして、まあ精神的ケアということなんですけども、就学猶予っていうのは聞こえがいいんですけども、学校行かないでもいいですよということですよね。これはあの義務教育もあなたの体の状況を考えたら無理だから、本当は法律からすると就学義務があるんだけども、あなたの場合にはあのいいですということですね。しかもとても無責任なことに、また楽天的に言うよと言ってね、まあ、いつか来れたらどうぞっていう、そういう言い方をするんです。ちょっとずるいですよね。それで、総一君は学校にも行かれないんです。でもですね、この総一君の訴え、また家族の訴えが実って、周りの先生方が動いてくれる。で、訪問教室ってやってくれるんですね。まあ、2人ぐらいの先生が来て自宅で、授業をやってくれるんですね。それから、耳の聞こえないローアのその陶芸師の方がですね、この陶器を作る、そのやり方をこう教えてくれる、素晴らしい先生。それからダウン症や障害の子どもを抱えた東大教授が来てくれる。 それから渡辺先生というその本当に円熟した老紳士の先生が、あの読書好きな石川章一君のことを知って、あの自分が読んだ面白いあの本の話をいっぱいしてくれる、で定期的なこうや検診やってくれる。そのうちに、日野市の、行政が動き出すわけですね。我々は 何やってるんだと、こんなことやったらダメじゃないか、行政で できることはあるんじゃないかということで、あの日本に先駆けてこの福祉行政がいち早くこう充実していくわけですよね。この詩の10番のところなんですけども、こういう詩があります。これは17歳の時の詩ですよね。あの日あの時という詩なんですけど、私の乗った通学列車は修学免除、という名の人気のない寂しい無人駅に着いてしまった。お母さん行ってきますと言って明るい言葉を家に残し、学校行くことはもうできなくなってしまった。あのことは私にとっては無関係な言葉になってしまった。空はどんより曇り、発車するあてのない肌寒い停車場に着いてしまった。やがて教育というレールは敷かれた。そして希望へと続く道のりとなった。修学猶予という長い旅は終わったのだ。今から4年前、さつき晴れの澄み切ったあの時、一人一人の心に大きく波紋の輪が広がり始めた。訪問学級という名の列車は出発したのだ。待ちに待った修学列車だった。そして七尾中という名の駅に着いた。そして、お父さんお母さんはですね、近い将来の死を告げる、そして信仰に答えがあるということは分かっているけれども、しかし、それを強制することはできない、でもですね、少子少年はいつの間にか聖書を読み求めていました。そして正一君は人間が考え出した神ではなくて、正一君を存在させ生かし、しかも具体的に人間の側からではなくて神様の側から呼びかけて救いをもたらしてくださる、そういう神様を知るに至ったんですね。その自分の罪と向き合い、そしてイエス・キリストを救い主として受け入れたという、そういう思いに、決心に、また人生の大転換点に彼は最善の、決断を下すんですよね。8番の詩の中にこうありますね。陶器を焼き上げる窯の火の色は美しい。良い作品を生み出そうと精一杯燃えているからだ。そして真剣に生きる人間の姿もまた美しい。悔いのない人生を送ろうと精一杯燃えているからだ。完全に燃え尽きること、それを目指して生きていきたい。これは正一君が目指した生き方だったんですね。9番の詩は出版社の人がですね、この正一君のことを書いた、この正一君が書いた本ですね、内容的には正一君のことが、たくさん書かれていて、 お父さんお母さんも関係しているんですが、たとえ僕に明日はなくてもっていうのは、出版社は、最初は違うタイトルを提案してきたんですね。もし僕に明日があったらというのはどうでしょうかって。これはだからその、いわゆる健康な人から見た視点のタイトルの提案だったんですね。なんかかわいそうって思ってるわけですよ、どこかで。だから正一君、もし明日まで切られたらって、いうふうだったらって、こう儚い希望をなんか上から目線で投げかけてるタイトルなんですね。もし僕に明日があったらっていうのは、その電話を受けた正一君は立ちどころに答えたんです。そのタイトルは僕は気に入りません。じゃあどうしたらいいか、ダイアン言ってくださいよ。 そうですね、ちょっと待ってください、たとえ僕に明日はなくともというのが僕はいいと思います。僕は今日一日を精一杯生きているんですから、今日神様に召されても悔いのない生き方をしようと思ってるんですから、明日に頼るというそういうなんかのほほんとした生き方はしたくありません。僕はこのタイトルがいいと思いますって言ってできた本ですね。たとえ僕に明日はなくとも、たとえ短い道のりを歩もうとも、命は一つしかないのだ。だから何かをしないではいられない。精一杯燃えて悔いのない人生を生きていきたい。完全に燃え尽きること、それを目指して生きていきたい。教会学校では、お父さんお母さんが先生となってですね、図らずも我が子に信仰の真髄を教えることになりました。牧師先生からは、正一君、アメリカ留学を前にして、あなたは祈りを仕事にしなさいというふうにこう言われるんですね。あなたには祈る時間がいっぱいあるはずだ。牧師先生の言葉は祈りでもしてなさいっていう意味じゃなかったんですよ。暇なんだから祈りでもしてたらって、そうじゃない。祈りというのは独立した尊い仕事だ。これを多くの人は忙しさが理由でできないでいる。しかし正直君には時間がある。だからこの祈りという仕事に専念しなさい。その時に親も驚くような明るい声で、はいと答えたそうです。あ、僕にできることがあったんだという大発見ですね。で、祈りの人になっていくんです。ついにお父さんサモンさんも、前は自分の背後に迫ってくるランナーライバルのように感じていたんですけども、いつの間にか信仰がはるかに追い抜かれて、もう我が子ながら正一の背中も見えないくらいに彼はずっと神様の方に行ってしまって、彼の息子の聖書の理解、神様を中心知識に 親でありながら自分ははるかに及ばない、我が子ながら私は心から正一を尊敬していますって言ってるんですね。これは祈りを我が仕事と受け止めたというこの牧師先生のその働きかけが非常に大きなことになったんですね。それからもう一人は成蹊大学の英文学の教授をしている先生が、山本先生という方がですね、英語の詩が専門の方なんですけども、正一君が書いた詩を見て、あなたは詩人だと言ったそうです。先生、冗談言わないでください、僕なんか、思いついたことを書いてるだけです。いや、君の詩はこれはずっと後の世まで残る素晴らしい詩だ。私はいっぱい詩を読んでいる。その私が言うんだから信じなさい。あなたは詩人だ。だから詩をいっぱい書きたまえ。こういうふうに言うんですね。あ、そうなのか。祈ること、詩を書くこと、それがですね、正一君の大切な役割になってたんですね。筋肉痛が治ったわけで全然ありませんよ。症状が軽くなったわけではありませんよ。もっとどんどんどんどん筋力が衰えて、どんどんどんどん生きるのが厳しくなっていくんです。でもその中で祈るか祈らないか、ね、詩を書くか書かないか、正一君は選ぶことができるわけです。そして彼は正しい選択をしたわけです。それは気取らないありのままの魂がむき出しになったような素直さと赤裸々さを持ったインパクトのある詩だったんですね。これは大勢の人を動かし、感動させました。彼にはテレビ出演もの依頼も殺到するんですけども、森重久弥さんや、A 六輔さんも、この正一君と、話をして、もう涙が止まらなくなってしまうんですね。ありがとう、ありがとうって、君と出会えたことは本当に人生の一大事、嬉しいことだ。多くの方々もこの、名もない青年との出会いが本当に大きなインパクトを持ってた ということなんですね。それはどこに原因があったのか、それは宗一君のその生き方、すなわち神様の台本に従って生きるということを自分で選び取ったというところにあったんですね。2番の点についてはもうすでにお話したんですけども、まあ、信仰が、どんどん成長していく。詩を作ることはまさに天職ですね。たとえ僕に明日はなくともっていうのは日本図書館協会選定図書になりました。ラジオテレビのマスコミの取材も殺到し、雑誌にも取り上げられて多くの感動を呼ぶわけですね。クリスチャン詩人島崎光政さんも宗一さんの詩を非常に高く、まあ、評価しています。マスコミが訪れるとやっぱり上から目線で初めはこう聞いていくわけです。ところがだんだん逆になってしまって、宗一君の質問攻めが始まってしまうんですね。で、あなたがこのお仕事をお選びになったのはなぜなんですか、例えばテレビのお仕事をしていてどんなところに生きがいを感じますか逆に聞かれる、上から目線で来た人たちがギャフンとなってしまって、これはただならない人物を自分たちが前にしているんだということで、気合を入れ直してだんだん取材陣が謙虚になっていくんですね。まあ、そういうありさまを見ていて、お父さんお母さんもなんかちょっと、そばでほくそ笑んでいるというか、まあ、そういう微笑ましい場面もいろいろあったんですね。そして、完全燃焼をしていくわけです。この宗一君がどんなことを考えていたのか、ノートにびっしり書き留めてあった。天に召された後、お父さんはこの巡り会うべき誰かのためにというですね、続編を書くわけですね。この宗一君が著者になっているこの本の続編を出版社から頼まれて書くことになります。その時に宗一君が残した膨大な、お話のカセットテープや膨大なノート類を見ていくんです。そこに書かれていたことはこんな言葉です。まあ、とてもではありませんが、全部紹介できませんが、部分的に、人間存在の最大共通項、それは辞める存在であるということ、人間存在の絶対共通項、それは死への存在であるということ、自己評価の採点は常に甘い、ヒューマニズムはどこか自分をいい子にしてしまうところがある、許しを必要としない人間の存在なんて考えられない、謙虚と寛容は罪人であるという自分の現在を常に意識し続けることで成立する、日常性の否定、何かへの対決意識、そしてそれを思い切って乗り越えるという決断、そういう精神的作業が常に必要なのだ、そうしないと自分はどうしようもない人間になってしまう、趣味でも思想でも信念でも哲学でも、そして宗教でも、それがその人の豊かな人間性を形成し、具体的な生きる力としてその人を支えるのでなければそれは本物でない。祈られる喜びを深く知るからこそ人のために祈ることの意味を知る。神様の台本に従うということは成り行き任せに生きることではない、精一杯に生きる中から台本の全容が次第に見えてくる。死の需要とは諦めることではない、残り時間を大切に生きることでより良き死を迎えようとする新たなる生の歩みを意味する。近日の人生を神様から選ばれて与えられたと信じているからこそ、懸命に生きた結果を神様に委ねるという信仰が成立する。人間は最初からないものを求めることはできない、失われたものだからこそ探し求めるのだ、失われたものを回復できずにいるのは回帰へのパスポートがないからだ、だが僕にはそれがキリストによって与えられている。 すごい深い言葉ですね。この詩の分かりやすさと素朴さとから想像できないほどの深い詩作の跡がノートに書き連ねられていました。そしていよいよ昭和54年6月18日23歳7ヶ月の生涯の最後の日を迎えるわけですね。そして本人の遺言の通りに死体解剖がなされました。医学の役に立つために解剖が開始されてから約2時間が経過した後、宇野先生が隣の恋愛室に控えていた私たち家族親族のところに顔出され、松竹の遺言通り徹底的に拝見させていただきました、ありがとうございましたと丁重なご挨拶。引き続き先生は筋肉の繊維は全く萎縮して脂肪に置き換わり、心筋心臓の筋肉は肥大して白色状停止、肋間膜の厚さは1ミリほどにも薄く萎縮し、膜を隔てて指をかざすと透けて見えるほどでした。最後まで呼吸困難に苦しみ抜いたにもかかわらず、肺の内部には分泌物の汚れがなく正常に保たれていました。清くきれいに保たれていました。このことは近日患者としての余命を完全に全うしたという理想的な臨床終末像であり、この状態で生が保たれてきたということは医学の常識では考えられない奇跡です。宗一君が生前よく口にしていた完全燃焼の生を見事に証明した解剖結果でした。それと同時にこのことは宗一君の頑張りを支援した完璧な在宅ケアの勝利でもあったと思います。ある人が葬儀全てが終わった後ぽつりとつぶやいた。今日のように暗い世紀末的な殺伐とした世の中にあっても、まだ納得した人生の終わりが迎えられるような可能性と希望があるんだということを正一君の人生と死は教えてくれた。もう時間的にはもうここで終わりにすべきような時間なんですけども、3番のビクトル・フランクルについて簡単に触れて締めくくらせていただきたいと思います。私は今回石川正一さんのことをいろいろ調べていく中で、誰かがフランクルとの共通点があるというコメントを述べていたインターネットの記事に出会ったんですね。それで夜と霧というフランクルをもう一回読み直して、大変な感動を受けたんですね。で、フランクルにはもう一つこういう本があります。それでも人生にイエスというというですね。これは戦争が終わって間もない頃、まだ戦争の記憶が生々しく人々の心が世界大戦の記憶の中からまだ抜け出られない、そういう時代の中にあって、彼がウィーンの市民大学講座で話した3回の講演がそのまま収められている。私はこの本を読んで本当に泣きました。でこの本はちょっと大げさな言葉を言ったら、私にとっては生死の次ぐらいに今大事な本になっています。ビクトル・フランクルはいわゆるクリスチャンというふうに自分は言っていませんが、はっきり神様を知っている人です。そして自分の苦難の意味ということを明快に解き明かしていて、それは実は聖書のメッセージそのものなんです。で、この本はぜひ興味ある方にご紹介して読んでいただきたいなと思っておるんですけども、それでも人生にイエスという、それでもっていうのはアウシュビッツのような理不尽で絶望的で人間の存在の意味を全部吹き飛ばしてしまうような残酷なことがあったとしても、それでも自分は生まれてきてよかったって人生にイエスと言うというフランクルは結論を出してるんです。 それは私たちの人生観とは根本的に異なるわけですよね。つまり私たちの人生観というのは何か良い思いをしたい、楽しい思いをしたい、それで満ち満ちています。人よりも良い生活をしたい、優劣ということであるならば優の方に行きたい、自分のやりたいことをやりたい、つまり自分の台本シナリオで行きたい、こういう生き方に対して、フランクルはそれは人生ではないと言ってるんです。どんな悲惨に見える人生も実は意味がある、素晴らしいというふうに言うんです。フランクルはある一人 の面白い例を述べています。それはフランクルではなくてある牧師さんの経験だったんですね。牧師さんは死刑囚に対していわゆる教会士ということで、まあ、日本だったら死刑が決まった人のためにお坊さんよく行きますよね。今だ牧師さんも行くかもしれませんけど、教会士という人たちがいますよね。ヨーロッパでは牧師です。その死刑が決まっている、その死刑囚に聖書からこう話をする牧師さんがいるんです。で、驚いたことに一人の囚人がクリスチャンになったんです。で、彼は人殺しをして間もなく死刑執行されることになっていました。でも彼はね、自分はもうとんでもない人生を歩んで人まで殺してね、神様の前にこれから死刑になっていっても自分には何にも神様の前に差し出すものがありません、牧師先生、こんな私はどうしたらいいんでしょうかって。そしたらね、牧師先生はローマ人の手紙の中に、私は生きるにしてもキリストのため、死ぬのもキリストのために死ぬって書いてあるところを思い出して、あなたにはもう一つ大事な役割が残っています、それは立派な死を遂げるという役割です。聖書の中にも私は死のために生き死のために死ぬと書いてある。あなたの人生は死のために生きる人生ではなかったかもしれないが、死のために死ぬという選択はまだあなたに残されているでありませんか。たちまちにその主人は平安な顔になった。自分が何をしたらいいのかということが分かった。そして死刑の日を迎えるまで看守や刑務所の人たちに心からの礼儀正しい挨拶をし、また感謝をし、そして、死刑を受けていったんですね。まあ、その、ありさまがまた多くの方々にこう感動を与えていったということですね。まあ、先ほども申しましたように、収容所に送られるということは文字通り丸裸にさせられていくということです。そして、自分が物として扱われることになっていくんです。だからナチスのそのアシュビッツの収容所の職員にとって、フランクルさんであろうがフランツさんであろうがどなたであろうがですね、全然区別がないんです。労働力として使えるか使えないか、不良品かまだ活用できるものかっていう、そういう目でしか見てないですね。ですから収容所ではもう完全に門として扱われて、仕事が終わるとスープが飲ませられる、ほとんどね水だそうです。でもそこの方にトウモロコシコーンとかね、じゃがいもをこう細かく切り刻んだものがあるから、そこからすくってくれたらそれが食べられる。上からすくわれるともう水飲んでるとも同じなんですって。でもその安い、ろくな栄養も入っていないスープですらも、このアウシュビッツの職員は繰り返し繰り返し言っていた、お前らにはこのスープの価値すらないと。だからこのスープをいただくときにはですね、スープに敬意を表して帽子を取らなければならないです。そしてお教えいただく、人間の価値がスープ以下なんです。そういう 状況ですね。で、続々とバタバタと、健康不良で、死んでいく。ところが死んでいくと、その死んでいた人が履いてた靴、着ていた服にみんな群がっていくんです。自分のよりもいいと交換するんです。もう人間の尊厳の感情がこう消えていく、無感動になっていく。それでも生きる意味はあるのか。フランクラインです。それでも人生にイエスという、生きていていいんだ、生きる意味はあるんだ、生き方は自分で選べる余地はまだどこかに残っているんだ、それを探せというんです。フランクロン先生はフロイトとアドラーです。フロイトは快楽への意志ということを言いました。つまり人間が生きる欲求の原動力は自分が快楽を得ることである。その究極のものはセックスですね。それによって人間は突き動かされる。その衝動が潜在意識の中にしっかりと根を下ろしているというふうに潜在意識を解剖してみせました。これはとても動物的ですよね。2番目にアドラーという人は力への意志ということを言いました。つまり社会的欲求です。これは他人に優越しようとするということで、社会的な地位、財産、名誉、場合によっては女性の場合美貌すらも、この社会的欲求です。私はあの人よりも綺麗だ、なぜこの世の中に化粧品がこんなに売れるんでしょう、美しくなりたいんです、そして健康になりたい、人より優越したい、社会的欲求は人間から切り離せないんです。もっと多くの財産を、もっと多くの学歴を、もっと多くの健康を、もっと多くの名誉を、もっと多くの美貌を、もう欲望にはキリがない。でもこの1番と丸1番丸2番というのは、要するに自分のために生きるという生き方なんですね。しかしフランクルはアウシュビッツに放り込まれた時に、自分の先生たちの生き方がガラガラ崩れるのを経験したんです。こんなことで乗り越えられないんです。つまり食べる意欲以外はもう全部消えちゃったそうですよ。性欲も全然ないんです。そして力への意志といってもですね、もう物同然でしょ、犬以下に扱われているわけです。だからアドラー先生の言うこともアウシュビッツは全部崩壊してしまった。でもフランクルが提示したのは意味への意志です。難しい言葉で言えば、自存的欲求、生きる意味、目的の欲求追求ということです。それはとても大事な言葉だと思うので、そこに書かせていただいたんですけども、人生から何を我々は期待できるかが問題なのではなく、人生から我々が何を問われているかが問題なのだ。そしてその問いに私たちは正しく応答しなければならない。私たちは人生から問われている。ある面では選ばれて重い課題を突きつけられている。あなたはこういう状況でどのように振る舞うかということを、アドラー、すいません、フランクルは超越者と言ってるんですけど、神様のことですね。超越者は見ている、審判者は見ている。私たちは試されているんだ。1時間1時間一瞬一瞬が実は知らない間に神様から試験を受けているんだというふうに言うんです。幸せは目標ではなく結果に過ぎない。 幸せを得ようとすれば幸せは逃げていく。幸せは目標として探すときに得ることができない、ね、生きるということはある意味で義務であり、たった一つの重大な責務である。確かに人生に喜びもあるが、その喜びを得ようと努めることはできない。喜びそのものを欲することはできない。喜びはおのずと湧くものである。喫血が出るようにおのずと湧くものである。幸せは決して目標ではないし、目標であってもならないし、また目標であることもできない。それは結果に過ぎないのである。松竹の家族のことを考えてみると、お母さんは夜中に10回も20回も寝返りを打たせなければならない。なんで私がと思った時には、あ、なんて嫌な自分と思うわけです。松竹君からお母さん一筆拾ってって言われたら、自分で拾ったらって皮肉の一つも言いたくなる。そういう嫌な自分がある。ところが私は神様からこの松一を預けられたんだ、私は神様からいただいたその役割を立派に演じようと思った時に、それは恵美子さんの生きがいになったんです。ああ嬉しい、ああ嬉しい、正一が喜んでくれるのを見ると私も嬉しい。お母さんが少し眠くなっても疲れても、それは正一が喜んでくれればお母さんは十分に報われる。本当にありがとう。実は本当に私たちは結果として幸せを与えられるんですね。でこれはある障害の子供を持ったお母さんの詩で、作者不詳です。どなたの詩か分かりません。でも石川左門さんが、紹介している詩です。これは障害を持った、子供を持った母親の詩です。私の子供に生まれてくれてありがとう。私の子供に生まれてくれてありがとう。あなたが私の子供でなかったら、石を投げられたものの痛みの深さも知らなかったでしょう。障害の重い人たちが天使の心を持つことも知らなかったでしょう。本当の愛も思いやりも、富める人の貧しい心も、貧しい人の豊かな心も、あなたが私の子供でなかったら知らずに過ごしたはずでした。私の子供に生まれてくれてありがとう。人生には意味がある。だから人生にイエスと言おうではないか。ユダヤの賢人ヒルレルという人がいるんですけど、聖書の中にガマリエルというですね、偉大なラビが出てくるんですけども、ガマリエルのおじいちゃんです。2000年経った今も尊敬されているこのヒルレルは言いました。もし私がそれをしなければ誰がそれをするだろうか。しかしもし私が自分のためにだけそれをするなら、私は何であろうか。そしてもし私が今しなければいつするのだろうか。最後の言葉はどっかで聞き覚えがあるような言葉なんですけれど、ヒルレルを勉強したのかもしれませんね、林修先生はね。もし私がそれをしなければ誰がするのだろうか。これはあなたの台本ですよ。もし私が自分のためにだけそれをするなら私は何だろうか。あなたは自分の人生を自分の好きなように歩みたいと思っていたなら、どうやって神の前に立つんだ。私はそれを心配する。そして死というものがあるからこそ、私たちは 今しなければならないという思いに立つことができるっていうんです。つまり石川昭一青年がですね、出版社の人から、もし僕に明日があったならというとタイトル非常に嫌ったというのはですね、もし私たちに例えて言えばこういうことです。もし私たちに平均寿命が300歳というそういうのが当たり前だったならば、しなければならないこと今すぐしますか？しないでしょう。100年後でも間に合うよって。もし永遠までこの地上で生きられるとしたら、私は今しなければならないこと今しますか？しないでしょう。でももし明日がないかもしれないと思ったならば、今するでしょう。だから死は大事なんだって言うんです。死という区切りがあるからこそ、私たちは今決断するべきだ、今自分が最良の判断を下すべきだということを示されるというのです。偉大なカントという先生がですね、インマヌエル・カントが二度目の人生ということを言っているんです。これはフランクルが引用しているんですけども、二度目の人生っていうのはどういうことか。私たちの人生は一回きりではないかということですね。でもその一回きりの人生なんだけれども、今実は私たちは2回目の人生を歩んでいて、前回はこの場面で失敗してしまったと仮定する。今度は失敗しないようにしっかりやろう、しっかり生きる、こういう生き方を、まあ、カントはですね、まあ、提案しているわけなんですね。なるほどっていうふうに思ったんですね。これはカントの有名な、確率と同じような形式で、あたかも 何々のごとく行為せよという公式なんですね。あたかも、今は2度目の人生を送っていて、1度目はちょうど今君がしようとしているように、すべて間違ったことをしたかのように生きよう。1回目は全部失敗しちゃった、でも2度目だと、今度は失敗しないぞと。そして最後になりますけれども、フランクルはとても興味深いエピソードを、エピソードというか漫画の話をしてくれています。それは思わず笑ってしまうような漫画です。その漫画ではナンパした夫婦を描いた一コマ漫画でした。その夫婦は大海原の真っ只中で小さなイカダに乗ったまま漂流しています。夫の方は不安いっぱいの表情で、無駄なことは明らかなのに自分の白いシャツを振って見えもしない船に合図しています。けれども妻の方はイカダの上にひざまずき、一生懸命にたわしで丸太を磨いているんです。この一コマ漫画から読み取れるのはこういうことではないでしょうか。この妻は望みのないように思われる状況の中でも、何かしら正しく堂々と振る舞い、その瞬間でもやっぱり他ならないやり手の主婦のままだったのです。こういう妻のことを冗談にしてトンチンカンで頭が弱いと笑い飛ばすのではなく、一つの立派なことを行っている女性の姿がここにあると考えたいものです。つまり石川ファミリーにとってみれば、宗一君のお世話をして痰を吐き出させることも永遠につながる高貴な行動なんです。自分の脳裏に浮かんだ素晴らしい思いを不自由な手で死に書き留める、あるいはお母さんお父さんに口述筆記してもらうっていうのは、永遠につながる正一君の聖なる高貴な務めなんです。今置かれているそこで私ができる最善のことは何か。死は近いんだ、いずれ来る。そして私たちは神様の前へ出る。それを思った時に、私は何があっても人生に イエスと言おう。私たちがそれぞれ違った台本が与えられているに過ぎない。フランクルは精神科医なんですけども、 ある老婦人の話をしています。さっき最後って言ったのでまだえらい続くなって皆さん思ってね、ごめんなさいね。彼女は、何十年も重い精神障害を患っていて、ずっと幻覚に悩んでいました。彼女にはいつも自分のすることをけなしてあざける、声、幻聴が聞こえたんです。これは大変辛い状況だと思います。この女性は自分の恐ろしい運命に対してどんな態度を取ったでしょうか。いつも自分のことをバカにしあざける、声、幻聴がしたんです。彼女が、どうやって運命と和解したのでしょうか。彼女は会話の間、自分の状態を説明しているときでもずっと落ち着いていて明るかったのです。それどころか、その生活においても重い精神障害と言いながらできる範囲でよく働いていたのです。そこで私はびっくりして慎重に質問していました。こういう状態について一体どう考えているんですか。そしてどうしてあなたはそのように微笑んでいることができるんでしょうか。ずっと声が聞こえていることがそれほど恐ろしくはないんですか、と聞いたときに、彼女は何と答えたと思いますか。彼女はこう言いました。まあなんてことでしょう。実際考えてみるんです、先生。声が聞こえるのはまだマシじゃないか、耳が遠くなるよりは、と。皆さん、これってどうです。人生の達人だと思いますね、私。常に自分の人生には何か隠された栄光への、高貴な意味への鍵が、ヒントがもう埋め込まれている。私たちはそれを発見すればよい。いろいろまだお話したいことがあったんですけども、毎回長くなっておりまして、最後の聖書の御言葉ですね、マタイの福音書の25章の34から40です。ここのところを私は今回改めて深く考えることができました。キリストがおっしゃる。さあ、私の地に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたときに私に飲ませ、私が旅で人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。何気ない日常、自分を楽しませ喜ばせるためではなくて、あの人困ってる、助けてあげなきゃ、自分ができることはこれしかないけれどってやったことは、永遠に神様は忘れないっておっしゃってるんですね。これは私たちの日常の小さな出来事にも深い意味を持たせるキリストのお言葉ではないでしょうか。それは私たちの人生の根底を、揺るがすような大きな、人生観の転換を迫るものでもあると思います。実に私たちが今生きていることは深い意味が秘められている。そしてそれは私たちを、素晴らしい人生へと導くためのものである。たとえ外面的に全くそのように見えないどころか、それと反対のように見えたとしても。一言お祈りしたいと思います。さあ、神様、今日は、石川正一さんの生涯、また、アウシュビッツに まさに地上の地獄のような強制収容所にいられたフランクル博士の壮絶な経験と、またその著書からの教えを手がかりに、私たちが生きるということの本当に大切な意味について皆さんと共に考えさせていただきました。私たちはクリスチャンでありながら、ともすれば喜びに満ちた幸いな、また自分にとって利得利益がある生き方の方へすぐに舵を切ってしまいそうなものであります。しかし実は自分の命を求める者はそれを失い、キリストのためにそれを差し出す者はそれを見出すというイエス様の逆説のお言葉にありますように、私は全く真理はそれと逆であるということを石川昭一さんの生涯やフランクル博士の言葉から今日改めて教えられまた考えさせられました。人生は本当に素晴らしいものであります。人間がどれほどそれを破壊しようとし、無残なものとしようとし、残酷なものとしようとしたとしても、それにもかかわらず神の御心は少しもそれによって変更を迫られたり、神が窮地に追い詰められることは少しもないどころか、むしろ悲劇としか思えない、辛いとしか思えない、残念としか思えないような状況の中に、神様に向かう者の人生は素晴らしい花を咲かせ、福音たる素晴らしい人生の香りを放つものだということを今日二人の生涯を通してまた教えていただくことができました。一回ではなかなか消化できない問題がたくさんありますけども、心の中にまたこの内容を思い見て、私たちが一層神様の御心は何か、今この場のこの境遇にいる今のこの私に神様は何を望んでおられるか、その視点と観点から自分のなすことをもう一度吟味し点検し、神様に喜んでいただける生涯へと舵を切り、また自分の人生を御心に沿って整えていく幸いなものであらしめてくださるようにお願いいたします。今までの時を感謝して、またこの後の昼食の交わりを感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。